あれ？あれ？あれ？秋葉の裏通りを歩いてたはずなのに、見たことのないところに来ちゃったぞ。ん？なんだあの二人。ゼロの使い魔のコスプレだ！
なんだよ、お前いきなり。
そうよ、ちょっと近いんだけど。
興奮して思わず目の前に、いや、あの、その、すごく似合ってますね、そのコスチューム。
ありがとう。っていうか、サイト、何よこいつ。
わかんねえ。
髪の毛も違和感のないピンクですし、絶対領域の設定も絶妙っす。
絶対領域？設定？
なんといってもルイズと同じで胸がペタンコなところが燃えっす。
ペタンコ？
やば
やっぱルイズは貧乳っすね。いやー、ここまでそっくりなレイヤーさんなかなかいないっすよ。
あんたね、何さっきから好きなことを言いたい放題言ってくれちゃってるのよ。
こんなところまでルイズそっくり、田中さんに報告しないと。
ゼロの時間の大暴れ
リークがカララジオで大暴れ
マラリラジオを聞きの皆さんごきげんよう。アニメゼロの使いまでルイズフランソワーズルブランドラバリエル役を演じています釘見有恵です。
平賀斉藤役日野茶まこと日野さとしです。
はい、この番組は私たちが出演しているアニメゼロの使いまと10月から始まる新番組とのコラボレーション、私たち2人が他のアニメからゲストさんをお迎えしてお送りしちゃいます。
はい、いよいよ3週目を迎えましたぞ。
うん、
キララジオの放送もあっという間で、はい、今回よれてあと2回、ねえ、はい、寂しいですが残りの放送も頑張っていこうね、
頑張ろう ね、うん、はい、それではゲストさんをお迎えしましょう。
はい、10月から放送しています原始圏2で主人公笹原幹事役を演じています大山貴則さんです。
どうも、はじめまして、原始圏2で笹原幹事を演じております、大山貴則です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめましてですね。
本当にはじめましてです、ね、はい、あ、でも、はい、あの釘宮さんとは、
はい、プリゴロタで、
そう、プリゴロタで一度だけご一緒させていただいたことあるんですけどね。
プリゴロタというのは、はい、のだめさんね、
のだめないアニメだった、
うん、劇中アニメね、
はいはい、
一度だけご一緒させていただいたことがあるんですけど、うん、
はい、
ちょっと緊張してるんで、
うん、そんな感じありありですね、
う
ん、
もう本当に、
ね、普段から結構この番組、うん、あ、この番組って言ったらおかしいけど我々はまったりとやってますので、
うん、
そのまったりと、うん、もう、
うん、
なんか まったりで OK ですか。
まったりで OK です。全然、
あ、じゃあ無理にこうテンション上げたりとか、
全然必要ないです。もう家に遊びに来たみたいな、
そうですか、
感覚でいてもらえれば、
あ、もうそう言っていただければすごい安心したので、
冷蔵庫あさってそこら辺のもの食べてもいいんで。
本当ですか。これバリバリという
か、
う
ん、全然大丈夫
です。入っても大丈夫ですか、はい、あ、そうですか。じゃあどんどんそういうの入れていくようにします。
前には入れなくていい
から、ね、ちなみにですね、オープニングでコントを一緒にやりましたけど、はい、いかがでしたでしょうか。
あの、楽しいですね。
いや、あの、私ちょっと本気でも笑いそうになっちゃって、
うん、笹原さん、うちら分かんないからね。
そう、笹原さんってこんなキャラなんだと思って。
いや、でもね、あの、笹原っていう役で、はい、なんていうんですか、
うん、
原始圏以外の人と絡むっていうことがね、
うんうん、
もちろん、ないもんですから、
うん
うん、
こういう、で、原始圏のキャラっていうのはどっちかっていうとすごくこうフラットな人が多くて、
はい、
日常な感じの人が多いんで、
うん、
こういう割とアニメ本当のこう
異世界の話、
異世界の話の人と、うん、こう笹原として、うんうん、絡ませていただくっていうのは本当にすごく楽しくて、
うん、
あ、ちょっとうちらも普段ね、お迎えしたゲストさんに、オープニングコントやってもらうんですけど、なんていうの、うちらの異世界側の登場人物として出会うんですよ、うん、ゲストさんのキャラクターと、
う
ん、だから、
そうね、だから
うちら異世界の
異世界同士でね、
異世界として捉えてる現実側のキャラクターと、うん、 関わるの初めてだったから、 だからちょっと新鮮で面白かったのかも。
まあでも笹原だったら、絶対こういうリアクションを取るだろうなっていうね、あのコントになってたんで、
これちょうどそうですね、アニメが好きという、ことなんですよね。
笹原っていうのは、アニメオタクでして、まあ大学を機に、オタクデビューを果たしたという、オタクデビューの遅い、オタクと、オタクって何回言ったか分かりませんけれど、とにかくオタクなんです。はい、
分かりました。それではですね、今日はそんなおようさんと一緒に楽しく放送していきたいと思います。
はい、
それでは始めましょう。5つの力を司るペンタゴン、このラジオを聴く者に祝福を与え、我のリスナーとなせ、ゼロの使い魔オンザレイディオスペシャル、
ルイズがキャララジオで大暴れマンスリース
タート。ゼロの使い魔2つきの騎士 DVD 第1巻は現在発売中。
第2巻は10月25日発売。
チェックしないと許さないんだから。それでは改めてゲストさんご紹介しましょう。
はい、10月からキッズステーションをはじめ、千葉テレビ、テレビ神奈川、テレタマ、サンテレビ、テレビ愛知で放送しています原始圏2から笹原幹事役の大山貴則さんにお越しいただきました。
はい、どうもこんにちは。ということで、改めまして、原始圏2で笹原幹事を演じております、大山貴則でございます。非常にガチガチに緊張してるわけですけどもね。
さっきちょっと緩んだんじゃなかったですか。
もう全然。
あ、そうかそうか、ちょっと緩んだんだ。ちょっと緩んだ自分で行ってみたいと思います。
もう全然気にしないで、もうゆるゆるで大丈夫なんで、
じゃあもうね、体の力抜いて、脳みそとろけそうな感じで。何言ってるか分かんないですけど、
すごい独特ですね。
そうだ
なんかペースが、なんか面白い。
ありがとうございます。
結構この、まったり感は多分通ずるものがあるから、
あるね、
徐々にね、この大山さんのまったり感をもっと引き出して、
ね、ちょっとうちらがちょっと今日元気良すぎるのかな、もしかして。
いやいやいやいや。じゃあもう僕のこの隠されたまったり感を
じゃあもう
引き出していただけるということで、引き出していただけるということで大変期待はしておりますけれども、はい、
じゃあこんなペースでいろいろと大山さんに質問して、
大山さんにまずは迫っていきたいね。
ありがとうございます。
はい、
どんどん迫ってください。
はい、
大山さんはどういうきっかけで声優のお仕事をするようになったんですか。
本当に原始圏がきっかけでして、
そうなんだ。
原始圏が初めてのアニメだったんですね。その原始圏のファーストシーズンが。
はい。
で、で、なんていうのかな。原始圏のことも知らなくて。で、アニメって、もちろん役者なので、例えば吹き替えの映画を見たりであるとか、アニメを見たりっていうことはもちろんしてたんですけれども、そういう仕事には興味はあったんですけれども、ただそういう接点が全然なかったんですね。で、当たり前にオーディションを受けて、当たり前にというか、運よく、原始圏の笹原幹事役に、受からせていただいて、
なるほど。
声優という仕事をするようになったということですね。で、最初にオーディションを受けた時に、全然知らなく、この作品のことを全然知らなく、オーディションを受けたんですけれども、音響監督の明田川仁さんっていう方がいらっしゃって。
仁さんなんだ。
仁さんなんですよ。あ、よかった。ここは、分かり合えるところですね。その仁さんに、大山くんが笹原のオーディションを来たときは、これは笹原来た。と思われ、
もう仁さん的に、もう、ピンと来たんだね。
バチグー、バチ恋だったという、笹原来たと思ったって言われたんで、それはすごく嬉しかったですけれどもね。声優になったきっかけっていうのはまさに、原始圏が声優になったきっかけっていう形なんですよね。
なるほど。もともとは舞台とかなんですか？
そうですね。ナイロン100度 C っていう劇団がありまして、ケラリーノ・サンドロビッチっていう、外人みたいな名前の日本人。
あ、わかります。俺わかります。
あ、そうですか。
はい。
が主催してる劇団がありまして、そこに所属して普段は舞台を中心に活動をしてるっていう感じなんですけれどもね。
へー。そっか、違いとかありますよね、やっぱね。
そうですね。当然演劇は自分の生身の体を使ってお客さんの前に出て行って、 演じる仕事で、声優っていうのはやっぱり声だけで演じる仕事じゃないですか、
うん、
だからそこの違いっていうのはすごくあって、
うん、
で最初大変だったのが、
うん、
僕アニメ未経験だったので、
うん、
パクってあるじゃないですか、
はい、
口の動きに合わせて喋るっていうのと、その台本を見ながら画面も見ながら口の動きに合わせて喋るっていうのが本当にできなくて、
で、俺もアニメの時は、
うん、
パクは
慣れるまで、
そうそう、相当、
自分も劇団方面から外画だったんで、初めが、
あ、
そっちの方からアニメの方に関わった時はやっぱボールドはすごく、
うん
う
ん、
ね、
うん、緊張しましたね。
で、最初はだから第1話のこのリハブイってあるじゃないですか、で、リハブイの練習をするのに、
うん、
夜の10時ぐらいから始めて朝の5時ぐらいまで練習したんですよ、
30分ので、
30分ので、
うわすごいね、
それは練習、
うん、
それは練習しすぎだろうっていう話もあるんですけれど、
うん、
まあそこもすごく緊張してて、
うん、
これ下手打つわけにはいかないなっていうのもあって、
う
ん、
そうですね、しかもメインですもんね、
そうなんですよ、
余計に、
うん、最初から主役っていうのもすごくプレッシャーでしたし、
ね、
うん、だからそのパクに合わせるっていうことがまず一つ大変だったっていうのと、
うん、
でも最近になってやっと、うん、だから自分のボールドしか見てないんですよね、
うん、
人のボールドを見たりとか人の声がを聞いて、
うん、
それを受けて芝居するっていう形に、
うん、
最初のうちはなかなか慣れなかったんですけれど、
うん、
この原始圏2ぐらいからやっと、
うん、
慣れてきて、こう人の芝居を受けて自分のセリフを出すみたいなことが、うん、アニメのアフレコでやっとできるようになってきたかなっていうのがすごくありますけどね。
そうですよね、最初はやっぱりなんか自分のセリフとかに集中しちゃいますもんね、どうしてもね。
そうなんですよ、
うんうん、で、分かる、
基本的に間が決まってるじゃないですか、アニメって、うんうん、つまり、うん、この間でこのセリフを喋る、うん、この間でこのセリフを喋るって決まってるんですけど、
うん、
演劇っていうのは基本的に自分の間で演じるのでここ2秒で喋ってくださいとかっていうことは基本的にないので、
うんうん、
そこが一番違うところですね、
う
ん、で
どうしてもやっぱアニメとかでももっとここ溜めて
セリフ言いたいですよ、ありますあります
ちょっとだけだったらごまかしてできるんですけど ね、 ねすごい大幅なのできないですもんね、
奥、ね、とかね、
うんうんうん、
こんな早口かよみたいな俺のイメージではもっとゆっくりだみたいなのあるんですけどね、うんうん、
ちなみにこれからアニメ原始圏2について聞いてみたいんですけれども、
はい、
そもそも原始圏っていうのはどんな意味でどんなお話なのでしょうか、ね、
まあ、原始圏っていうのは、
うん、ま
あ、ひらがなで原始圏ってなってるんですけれど、
うんうん、
漢字で、
うん、
現代資格、
うん、
文化研究会っていうサークルが大学にあるんですね、
略して
固い名前です、
原始圏
固い名前なんですよで、うん、原始圏ってそれを略されて、その現代資格文化研究会を略したのが原始圏ってなってて、それがタイトルになってるんですね。で、その原始圏のっていうのは、まあ、言ってみればオタクサークル。
うん、
まあ、アニメとかゲームとか、
うん、
映像的なものってことですね。
そうですね。アニメとかゲームとかの、うん、サークルなんですね、
うんうん。
で、そのサークルで起こる、で、基本的には原始圏って、あんまり大きな事件とか、
うん、
誰かが死んじゃったりとか、
うん、
誰かがすごい片思いをしてすごくドロドロした恋愛があるとか、
うんうん、
すごく大きなドラマがあるお話ではないんですね。
もちろん本当日常の、
うんうん、そうなんです
話っていう感じですよね、う
ん、言ってみれば何もないじゃんっていう感じでもあるんですけれど
言っちゃったよ
ただその原始圏のサークルの、うんうん、まあ、ぬるいオタクの人たちが繰り広げる微妙なこう気持ちの動きとかを見せていく青春群像劇。なんで笑ってるんですか。
なるほどね。
なんかね、いちいちねワードがねぬるいとか微妙なとかね曖昧なところをついててすごい面白いんですよ。
いやでもねこのアニメね、そうなんですよ。そう、なんかバーンとした感じじゃなくて、ほわっとした感じっていうか、
もうなんかじゃあ、うん、小山さんの今の雰囲気には合うような 感じですね。
だからそうなんですよね、うん、笹原っていう役をだからちょっと演じる時にも、うん、その違和感が全然なかったんですよね。
あ、
だから多分オーディションで仁さんがこう
来たっていうのは
言ってくれたのも多分笹原のぬるさ加減と僕のぬるさ加減っていうのが、うん、すごく合ってたんじゃない
リンクしたんでしょうね
リンクしてたのかなっていう気はすごくしてて、
なるほどね
自分に近いんですかねじゃあ
いやでも近いと思いますね、
うん、へえ、そうなんだ
だから、
うん、
演じるにあたって何かこう考えなきゃいけないとか、
うん、
役作りをしなきゃいけないってことが一切なくて、
うんうん、
まあ付き合いももう長いんですけれど、うん、あのシーズン1から通して、
うん、
あの自然と笹原になれるみたいな感覚は自分の中にすごくあって、
うんうんうんうん、
だからそういう意味ではすごく楽しいし、
うん、
役者としてもありがたい役に巡り合えたなっていうふうにはすごく思ってるみたいな感じなんですけどね。
なるほどね。そんなまったりとした作品なんですが、
うんうん、
なんと、
うん、
オープニングがちょっと面白いらしいね。
ああね。
まあこれはあの、うんね、見てもらって確かめてくださいっていう感じだけど、
うんうん、
まあなんかちょっと、まあ、雰囲気とはちょっと違うっていうことですね。
そうですね。まあ初めて、
うん。
あの、オープニングを見た方って、まあ、例えば原始圏を知らずに、
うん、
あの、オープニングを見た方っていうのは、
衝撃を受けると。
おそらくこれ、あれ
違う
違う
作品じゃないかなっていう。
そうか、戦争ものか、とか、アクションものかって思うような、感じのオープニングに仕上がってます。
なるほど、みんな間違えないように。
はい。ただ、あくまでもそういう、あの、オープニングが出てきても、あくまでも原始圏なので、チャンネルを変えないようにですね。ぜひお願いしたいなと思うんですけどね。
はい。
はい。
うん、
この原始圏に出演することで、
うん、
なんていうか、秋葉のイメージとかって変わったりは知ってるんですか？
秋葉のイメージは、変わりましたね。
へ
ぇー。あれ、秋葉の人たちって、すごく楽しい日常を送ってんのかなっていう、
なるほど。
ふうに、これは勘違いなのか、
うん
現実にそうなのかは分からないんですけど、
うん、
こう、原始圏に出てくる、うん、笹原くんをはじめ、
うん、
他のキャラクターたちってすごく楽しそうに暮らしてるんですよ、
うん。
いろんな悩みとかは抱えてるんですけれど、悩みとか片思いとかっていうのは、
うん、
こう、一応抱えてるんですけど、
うん、
すごく楽しそうに、あの日常を送っているので、これが現実のオタクの人たちもそうなんだとしたら、
うんうん、
楽しいんだろうなと。
そうなんですよ。ちょっと関わってみたいなと思うぐらいの。
ああ、なんか今すごい目から鱗だった。
あ、そうですか。
楽しいんですよね。だからファンなんですよね。
なんか
すげえ分かった気がする。楽しそうだ、確かに。
そうなんですよね。だから、偏見っていうんじゃないんですけど、
うんうん、
やっぱりちょっと、特殊な人たちなのかな。
のイメージを持ってたんで。
あ
の、のが変わったっていう。
そうですね、あの、なんか、ちょっと入り込めないっていうか、はいそういうイメージも少々ありつつだったんですけれど、
うん、
そういうイメージは完全に払拭されていて、
うんうん、
なんか、あ、そうか、ああいう人たちはああいう人たちで、こう、例えば、スポコンでもないし、
うん、
何かを達成するために、ものすごい頑張ってるとかっていうことでもないのかもしれないんだけど、
うん、
ああいう方たちはああいう方たちで、すごく楽しい青春を送ってるのかなっていうふうには。
うん
感じましたですけどね。
なるほどね。
実際でもね、我々もね、そういう、うん、イベントとかでね、応援してくれてる皆さんと会って、うん、そういう楽しい気持ちとかね、
ね
もらったりするしね。
そう楽しんでもらえて、さらにうちらも楽しくなるみたいなところありますよね。出演している側も。
ああ、そうだ、うん。
というわけで。
はい。
はい。
うん
大山貴則さんには、まだまだ番組に参加していただきたいと思います。
うん、はい、それではここで一曲聴いていただきましょう。大山さん曲紹介お願いします。
はい、原始圏2のオープニングテーマです。美里亜紀さんで、ディザームドリーマー。
約束はいらないから。
美里亜紀さんでリザームドリーマーでした。
ゼロの時間は大暴れ、ルイズのキャララジオで大暴れパースリ
ーで、サイトも活躍してるっつの。
魔法学院懺悔室。このコーナーはゲストの大山貴則さんに懺悔を行っていただきます。その懺悔をルイズがビシッと一刀両断、スッキリしていただきましょう。
スッキリ
あ、こういうノリの。
そうなんです。
こういうノリのラジオなんですね。だんだん、こう、終盤に来て、だんだん分かってきました。
もう今まではね、作品の説明とかね、そういうのをしてもらってたけれども、これからは、ちょっと、大山さんの、プライベートなところでも懺悔をね。
なるほどね。せっかくね、もうゲストにいらっしゃっていただいたんですけども、残念ながら懺悔してもらわないと。
もういいですよ。懺悔しなきゃならないことはいっぱいありますからね。
いっぱいありますか。
はい、この長い人生。その中のえりすぐりの一つを、今日ここで懺悔したいと思います。
はい。ちなみに大山さんは、どちらかというと、ビシッと一刀両断するタイプ、されるタイプ、どっちですかね。
まあ明らかにですね、もう俺、一刀両断される、あ、わかるでしょ。
わかります。
一刀両断されるタイプですもん。
ですよね。
完全にそうですよね。
バサッと。
そうなんですよ。僕ね、人に怒んなきゃいけない場面ってあるじゃないですか。明らかにここは俺怒っていいだろうっていう場面あるじゃないですか。明らかに怒っていいだろう相手に、なぜか気を使ってフォローの言葉を入れたりしてますからね。
そんな自分に対してイラッときたりはしないんですか？
後でイラッとくるんですよ。
あ、そうなんだ。一応イラッとはするんだ。
そうなんですよ。後で、あそこは怒っとくとこだろうって思うんですけど。
遅
っ。遅いんですよ。家帰ってから、あそこは怒っとくとこだろうと思うんですけど、なんかね、こう人を怒って、嫌な気分になるのがすごい嫌で。僕は一応自分で、台本書いて演出してっていう演劇のユニットを持ってるんですね。で、その稽古中にどうしても人を怒らなきゃならない場面で出てくるんですよね。役者さんとかに。で、すごい一回、常軌を逸したほど切れてしまったことがあって、で、それで稽古場の雰囲気は嫌になるし、で、自分も気持ちが嫌じゃないですか。で、怒られた方もね、なんかすごくシュンとしてしまうし、で、これ怒るっていうことに対しては、あんまりいいことねえなっていうのがすごくあって、うまい怒り方とか、うまい叱り方みたいなのはあるんでしょうけど、そういうのがちょっとうまく見つけられてないっていうかね、怒り方が下手だっていう感じもあるんで、まあ、だからさっきの質問で言うと、もうビシッと一旦両断するよりは、もうビシッと一刀両断される、明らかにそういう、タイプですけどね。
なるほど。もう、まあ、そんな、ビシッと。
ねえねえ、大山さんって A 型ですか？
A 型です。
やっぱり
すごいね。よくわかったね。
でしょ？ A 型じゃねえかなって思って。
丸わかりですか？
え、なんか、もうすごいそうやって丁寧に答えてくださるところが A 型で。でも、リエの和むタイプの A 型だ。
ああ、ありがとうございます。
いろんなタイプがあるんだ。
和まないタイプの A 型も。
だいたい和まないですけど。はい。
はい、もう。
ね、そろそろ。
そんな大山さんにね、懺悔をしていただきたいと思いますが。
ワクワク。
まずじゃあ、どんな懺悔かを
言った方がいいですか？
発表してください。
じゃあ、笹原の役作りと称して、隠れて、メイド喫茶に行ってしまいました。
隠れて、
一人で一人で？
一人で行ってしまったんですよ、これは。
すごい。
ちょっと禁断の扉でしたけどもね。
役作りのために。
ま、秋葉原の方にちょっと行く用事があったんですよ。ま、錦糸町っていうとこなんですけど、秋葉原近くじゃないですか。で、用事が終わってちょっと時間ができて、で、あ、秋葉原近いななんて思って、で、原始圏をやってる関係で、そういう文化があるってことはちょっと仕入れてまして、ま、電車を秋葉原で降りまして、で、メイド喫茶を見つけたわけです。で、メイド喫茶を見つけて、お、あんじゃん。と思いましたね。ここ入ろうかと思ったらば、その隣にまたメイド喫茶があったんですよ。
迷ったんですか？
そうです。あ、これどっちがいいんだ？情報が全くないんで。で、片方は全然まあ普通に営業してて、片方にすごい行列ができてたんですよ。
へー、すごい人気店だ。
そうなんですよ。多分人気店なんですよね。で、行列ができてたんで、あ、これは人気店だと。これ行列できてる店は間違いないと思って、行列に まあ、小1時間ですね。
そんなに、
ね、並んで。
そんな待つんですか？
待って、う
ん、でも、喫茶店ですよね、だ
って。そうです、そうです。
いつ出るか分かんないんですよね、みんな。
そうです、そうです。
そうなんだ。
やっと番が来ました。
うんうん。
で、普通僕らが期待してんのは、うん、期待っていうのは、よくテレビなどで紹介されている、うん、ガチャッと開けたら、お帰りなさいませ、ご主人様。で、言ってくれると思うじゃないですか。
うんうん、
それを期待してワクワクして待っていたら、ガチャッと開けたら、普通にいらっしゃいませ、って言われて、
ショック。
なぜ？ショックでしょ？
ショック、ショック。
言ってくれないんだ、ここ、みたいな感じで。ちょっとおかしいぞと思って、
うん、
店に入ったところ、
うん、
例えば、ジュースを頼んだんですけど、
うん、
まあ、ジュースを持ってきたときに、
うん、
お待たせしました、ご主人様と言ってくれるわけでもなく、
うん、
ただメイドの格好をした人が、普通の喫茶店で働いているような体なんですよ。
はい、じゃあ、紅茶ですとか。
そうなんです。お待たせしました、みたいな。
なんだ、本物のメイドじゃないじゃんっていうこと。
そうなんですよ。で、
うんうん、
なんで行列ができてんのこの店に。と思って、
うんうんうん、
隣の人に話しかけちゃいましたもん。
うん、
すいません。メイドカフェっていうのはこういうもんなんですかねって言ったんですよ。
うんうんうん、
そしたら、うん、ああ、まあこの店はそうですよ、とか言って。でも、メイドカフェにもいろいろあって、
うんうん、
まあツンデレがいい人か、ここが。
うん
こういうところがあって、
うんうん、
お帰りなさいごませご主人様って、
うん、
行ってほしいなら、
うん、
こういう店があるって店によって違うんですよ。
へすごい詳しい人に聞けてよかったですね。
その、
うん、
ゲーマーズってあるのかな、
うんうん、
そこの前で、
うん、
そういうメイドカフェのこうマップを配ってる人がいるから、
うん、
初めての時はそこでマップをもらっていくといいですよ。
優しい人だった。
そうなんですよ。すごく優しい人だったんですよね。
うん、
でやって、うん、まあ、それ以後は言ってませんけれど、
うんうん、
まあ、一回だけね、
うん、
行ったという。
行ってしまったという、
うんうん、
禁断の扉を開けてしまったという。
禁断の扉か。
はい、
というわけで、じゃあ、まあ、
はい、
そろそろ、
はい、
ルイズちゃんに、
はい、
ビシッと、
はい、
バッサリと、
そっか、
一刀両断してもらいたいと思いますが、
はい、してください。
メイドカフェにもいろいろあるんだからね。
いろいろあるよな。
ね、
今池袋にあるあのメイドカフェが気になってんだ。
それ
じゃあもう絶対行きます
はい。というわけで以上魔法学院懺悔室でした。
はい、それではここで一曲お聴きいただきましょう。
はい、原始圏2のエンディングテーマです。ユーマオさんでクラブハウスサンド。
やっと一つか小さい夢を育てたグローリーデイ、yeah. そして何をするかより君といることが大事に。
ゆうまおさんでクラブハウスサンドでした。
はい、ゲストの大山孝則さんとはここでお別れです。
はい、
そうですね、最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージなんかお願いします。
はい、まあ原始圏の方がもう始まってます。
うん、
ぜひ見てください。楽しんでいただけるアニメだと思いますので、
うん、
ぜひぜひ、見ていただいて、原始圏のぬるい世界に浸っていただければなと、
うん、
ということでございます。
ネットラジオの方もやってるみたいなので、こちらもね、ぜひ聞いてみてください。
はい、原始圏2はですね、ネットラジオにてですね、
うん、
原著圏オタクなラジオっていう番組を、まだらめ役の檜山さんと荻、
うん、
上役の水橋さんがメインパーソナリティで、
うん、
やってるんですね、
うん、
楽しんでいただければなっていうふうには思います。
はい、
で、
うん、
原始圏はですね、
はい、
劇中アニメというのが必ずありまして、
うんうんうん、
ファーストシーズンは知ってる方も多いと思うんですけど、くじ引きアンバランスっていうアニメが。
あれがそうだったんだ。
そうなんです、そうなんです。
タイトルだけ知ってます。
ね、うん、うん、はい。あれが、原始圏の中で、原始圏のメンバーが大好きなアニメっていうことだったんですけれども、
うんうんうん、
今度は劇中に登場するアニメがまたやっぱりありまして、
うんうん、
プリティメンマっていうアニメが、原始圏の中で、劇中アニメとして登場してきます。
なるほど。
で、こちらのプリティメンマは、月刊コミックアライブにて、
うん、
コミック連載中ですし、また、プリティメンマのドラマ CD はですね、12月26日に発売が決定をいたしましたので、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。で、メンマの声はですね、
うん、
平野綾さんが、務めてらっしゃいますので、ファンの方はそちらの方もお楽しみにしていただければなと。
独自な展開が。
そうだね。盛りだくさんで楽しめそうだね。ね、
はい、
う
ん。
はい。
というわけで、
うん、
今回、
うん、
来ていただきましたけれども、
はい、
うん。うちらも楽しかったです。
ありがとうございます。はい、そう言っていただければ。う
ん、はい。
大山さんという方をね、うん、我々もじっくり知ることができたので、
はい。
はい、
う
ん、
今日は、どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回のゲスト、大山貴則さんでした。
ゼロの使い魔スペシャル CD、聞かないと許さないんだから。発売中。聞かないと本当に本当に許さないんだから。はい、そろそろお別れの時間となりました。
うん、あっという間でしたね。
すごい、もうね、独特なリズムだね、大、
う
ん、山さんね。
そうだね、まったりとね。
もう次なんかの現場で会ったらすごい懐かしいね。大山さん、大山さんつって
うちらを超えるまったり感を ね、
そうだね。すごい、すごい素晴らしかったです、
うん、いよいよ来週が、
はい、
最終回、
最終回、
誰が来るんでしょうか。
はい、楽しみですね、うん、というわけで皆さん、ぜひぜひ次回も聞いてください。
はい、
それではそろそろ終わりにしましょう。神聖で美しく、そして強力なリスナーよ、私は心より求め訴えるわ。我が導きに応え、次回もお聞きなさい。
では次回をお楽しみに。
さようなら。